はい、おはようございます。スピリチュアルコンパスゆみです。今日は8月17日月曜日ですね。皆さんどんな月曜日の朝お迎えでしょうか。はい、オーストラリアはね、今日は雨模様となってます。うん、朝ねお家を出るときは降ってなかったんですが、車を運転していたらバラバラバラバラーっと降ってきてですね、今日一日おそらく雨模様になるんじゃないかなといったような感じです。加えての少しね暖かくなりましたが、まだ冬ということで、ちょっとね寒い雨の朝を迎えているオーストラリアとなってます。はい、それでは早速ですがね、今日も、ラジオのテーマ入っていきましょう。今日はね、内観の後の自己表現っていう部分だったんですが、そう、私の息子からですね、それを、はっと気づかされて、そしてそれの大切さっていうものを、とても強く感じたことが最近ありましたので、それをね、ラジオテーマにしてお話ししていきたいと思います。それでは早速スタートしていきましょう。はい、私の息子ですね、まあ6歳児あるあるかもしれません。男の子っていうのもあるかもしれませんけれども、負けることがすごく嫌ですね、子供の時ってそうですよね。私もお姉ちゃんだったので、はい、弟に何かこうね、オセロとかで負けてしまった時とか、もう感情が爆発するっていうことがありました。はい。でもってですね、日本語学校においてのエピソードだったんですが、そう、クラスが終わって、教室から出てきた時ですよね。口がへの字だったんです。涙が溢れそうになってる状態で。でもって、どうしたのって聞いたときに、悲しいんだっていうことを言って、でもってですね、ちょっとだけ、サポートは必要だったんですけども、何があったのっていうふうに言って。で、最初はね、もうぐずぐずぐずぐず、ただ涙っていうか感情に身を委ねてるような状態だったんですけれども、そう、そこからね、お友達っていうのがね、吐けていたあたりですよね。一つ一つポツリポツリと自分の感情を口に出してくれるようになりました。どうしたの?って言ったことに対して、悔しかったんだってあったりとか、何があったの?って、迷路をやっていた時に僕だけできなかったんだとかね。そんな感じで、一つ一つ言葉を紡ぐようになったんです。でもって、私の中でも、表現してくれているので、全体像というものが見えてきたんですよね。そう。なので、あ、なるほどって。で、今日はどうするって、いつもね、学校終わった後、はい、みんなで公園に行って、公園で遊んでから帰るっていうことをしてたんですけれども、その土曜日においては、もう帰るっていうことを言っていたので、じゃあ帰ろっかって言って帰った車の中でですよね、さらなる内観を息子くん始めておりました。例えば、そこが、どんな、ぐちゃぐちゃの感情だったんだっていうことを言ったんですね。あ、なるほど、ぐちゃぐちゃ。どういうふうなぐちゃぐちゃだったか表現できるって言ったとき、怒った。そして、周りの子はできてるのに、できなかった。悔しかったって言ったんですね。あ、なるほどと思って、素晴らしいなと思ってたんです。我が子ながら、あ、素晴らしい、素晴らしいと思って。じゃあ今日はね、一つ、言葉っていうものをね、覚えていってほしいなっていうことを私の方で伝えました。その言葉っていうのが、劣等感っていうことをね、劣等感っていう気持ちだったんだよ、それはっていうことをお伝えました。劣等感っていうのはね、人と比べて自分ができなかったことに対して、悔しかったりとか、自分をね、なんかこう、否定されたような気持ちになるときに出てくる感情なんだよって言ったとき、まだね、その劣等感っていう言葉全体を覚えることはできなかったんですけれども、ああ、そうなんだみたいなことを言っていました。そして私がね、すごく大切にしているのは、その気持ちを次は誰かに伝えるっていうことを大切にしているんですね。なので、帰ったときですよね、お父さんに対して、はい、どうだったの今日っていう時、最初はね、ママが話してよって言ってたんです。はい、でもね、ともきって言うんですけど、ともきの言葉でね、表現していくといいんだよっていうふうに言った時、ママ、言葉がわからない。だから、わからないって言ってたので、あ、オッケーと思って、それはね、劣等感っていう言葉だよっていうふうに言ったら、一つ一つね、ぽつりぽつりとね、全体像ではないんですけれども、お話しすることができました。でもってね、私の夫、翔ちゃんも、はい、聞く方です。なので、どうしたんだ?何があったんだ?おー、そうか、そうか、みたいな感じで、いいこと学んだな、っていうふうに言ってたんですね。あ、さすがだな、っていう、このね、ここでね、 例えば否定の、あの気持ち、何言ってんだお前は。で、そんなこと、そんな弱い心でどうするなんて言われた日には、もうね、あの、ね、絶対もう次から言う文化になっちゃうじゃないですか。うん。なので、そうではなくって、そう、一旦受け止めるっていうことね。ああ、なるほど、そうだったんだな。うん、お前もあの、小さいね、あの、体でよくそういった感情を受け止めたなっていう感じで、ね、こう、受け止めてあげたので、あ、よかった、よかったっていう感じでした。そして、もってですね、息子くんにしてみたらです。お父さんに何とか言えた。そしたらお父さんが受け止めてくれたっていうような感覚になるわけじゃないですか。うん。で、なので、素晴らしい。なので、あ、そっか、次もこうやって表現するといいんだっていうことに、彼の中でね、一つの方程式が出来上がったと思うんですね。そう、なので、あ、素晴らしかったなって言ったような気がします。そしてね、この内観プラス自己表現、今日のテーマとなっている部分ですが、本当に大切だなと思ってるんです。プラスです。もう一つに加えてほしいなって思うのが、振り返りです。うん。これだったんですが、息子くんにおいてはね、前回の前学期の時かな、同じような状況がありました。みんなができてるのにできなかったっていう状況ですね。そう、クラスルームから出てきた時、もう、ギャン泣き状態でした。で、その時だったんですけれども、ちょうど3ヶ月ぐらい前かな。その時はね、もうただただ泣いてました。もう全く意味がわからない。何が起こってるのかもう、ママは把握できない状態です。ただただ泣きじゃくっている状態で、どんな風に言葉を投げかけても、それを表現することってできなかったんですね。なので、あ、これはいい振り返りになるなと思って、ね、車の中でだったんですけれども、ねえねえ、覚えてるって、ともきね、これ前もあったの覚えてるかなって言った時、覚えてるって言ってたんですね。で、前はどうだったと思うって、泣いてた。うん、そうだよねっていうこと。そして、今はどうだった？言葉にできた。うん、そうだよねっていうことを言ったんです。これね、本当に大切なんですね。うん。なんでそんなに大切かっていうとです。これです。これが、例えば内観もできず、まず内観、ステップ1ですよね。内観の部分です。抱いてる感情に向き合うことができなかったら、その感情というものは変化します。例えば、悔しさだったりとか、寂しさだったりする部分が怒りになったりするんです。うん。なので、いませんか？お友達とか。あとは、ご家族とかもいるかもしれません。クラスメートにいるかもしれません。なんか知らないけど怒ってる人っていません？自分の表現、自己表現が、うん、そこに伴っていないからですよね。自分の表現って、自分の感情をただ怒りにして、うん、周りに振りまいてるタイプの方。これね、思い当たる方いらっしゃると思います。あ、うん、あの人もそうかもしれない。うん。で、私もね、おとしょうちゃんとその話をしてたんです。その時、おとしょうちゃんはね、自分で、あ、これ昔の自分やわっていうことを言ったんですよね。そう、自己表現っていうものを表現ができなかったから、とにかく怒ってた。周りに対して怒りという形で自分を表現してたよねっていうことを言ってたんです。そう、なので、内観ができるかできないか。まずこの第一ステップ、本当に大切です。なんでこの感情なんだろう。どんな感情と向き合ってるんだろう。悔しいのか、負けず嫌いだから、他のことが、子ができてて、できなかった自分に対しての劣等感か、うん。ただ単にピュアにね、競争で負けた時に悔しかったのかっていうことかもしれません。うん。何の感情なんだろうっていうことにまず向き合う。そしてその後ですよね、表現していくってこと。そう。それを感じた言葉、感じた感情をですね、ちゃんと言葉にしていくこと。これ第二ステップです。はい。結構難しいです。優雅やすしです。この世界観。はい。かなり難しいと思います。今まで全くしてこなかった人にとっては、本当に、うん、難しいと思います。感じること、ね、何を感じているのかをしっかりと受け止め、それを言葉にして表現するっていうことを、が、この第二ステップです。そして、それができた段階でですよね、そこで、できたことを何度も何度も振り返るっていうことです。これはもう本当書き出しても良いと思います。自己表現という形でスタンド FM 使っている方であれば、スタンド FM で表現していくこともとても素晴らしいことです。書き出す、声に出す、こういったことで振り返りをすることで、あなたの中でそのできたが積み重なっていきます。そう。で、対ね、お子様に対しては、これ、親の、お父さんお母さんがやってあげるといいと思います。あ、これね、こんなこと前にあったよねっていうことを積み上げていって、その子たちの心の成長を促してあげるっていう感じですね。うん。で、関わってあげるっていうことをするとですね、そう、突然切れるとかっていう感じの、こう、 にならない、はい、子育てになっていくと思います。うん、突然切れてしまうとかね、もちろんね、その脳のシナプスの関係かもしれません、脳のホルモンの関係かもしれないんですけれども、何があるかっていうと、分かってもらえないがもう積み重なって、そう、限界値を超えた時に切れるっていう形になるんですよね。これも内観不足プラス、はい、自己表現がされてなかった、したことがなかったから、うん、感情が爆発してしまったっていう形になると思います。はい、なのでね、本当にこの今日はね、息子くんのその、うん、ともきのですね、様子を見て、で、それが、あ、内観進んでるなといったようなことが手に取ってね、私触れることができましたので、それをテーマにしてお話をさせていただきました。うん、自分にはできないと思わないでくださいね。もしかしたら自分で今までやってこなかった初めてのことになるから難しさを覚えるかもしれません。うん、だけれどもできます。そう、でも、いや、自分でやってみたけど全然できなかった、なんでだろう、私にはできないやって思ってしまわないでください。まず、自分でやってみたことに対して、まず自分をめさくさ褒めてあげてください。めっちゃ褒めてあげてください。そしてですね、その次のステップですよね。そう、自分でやってみたけどちょっと難しかった。じゃあこれは、本を読んでみようとか、誰かに、それをやってる人のそばに行ってみようっていう感じで、そう、それの部分をね、向き合ってみてください。誰かに頼ること、そう、プロに頼ることで、そこのスピードがぐんと上がります。ね、自分でやるっていうのももちろんできます。だけど、やってみてできなくって、そこで諦めてしまうのはもったいなさすぎます。せっかくそのきっかけが目の前に提示されています。なので、しっかりと掴んでしまいましょうということを、私は今日はね、最後にお伝えしていきたいと思います。はい、ということで、うん、明日だったんですが、アナックスさんですね、私の講座、3ヶ月講座を受講してくださった、はい、アナックスさんが私のラジオに遊びに来てくれます。そう、どんなね、すごい、すごい成長を遂げた方です。なので、1時間というね、お時間を使って、どんな感じで成長されたのか、どんな変化が、出てきたのかっていうのを、はい、深掘りさせていただきたいと思います。いつも行っている占いの方は水曜日に、はい、持ち越そうと思いますので、コミュニティ欄の方をチェックしていただければと思います。まずはね、明日の、はい、コラボの告知からスタートしていた、させていただいて、明後日においては、はい、占いのお時間をお伝えさせていただきます。はい、ということで、皆さんの一日がですね、本当に本当に素敵な一日になりますように、そしてね、これからの一週間、いかが素敵なものとなりますように、オーストラリアから愛を込めて弓がお届けさせていただきました。それでは皆さん最後で噛みましたね。それでは皆さん行ってきます。そして行ってらっしゃい。じゃあね、バイバイ。